3.11 から。
皆さん、こんにちは。どうする原発稼働の時間です。お相手はいつものように、宮城脱原発風の会立脇がお届けいたします。今日のゲストは、NPO キラキラ発電の廣畑彩さんです。廣畑さん、よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい。キラキラ発電っていうのは、まあ、聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですが、一応知らない方も多いと思いますので、キラキラ発電とはどのような団体だったでしょうか。
はい、2015年の4月に NPO として発足した団体ですが、原発事故、
はいはい、福島ですね、はいはい、
経験してなんとかきれいなエネルギーを、はい、での中で生活したいというふうに思った人々が、自然エネルギーを増やそうという、まあ、そんな思いになって、で、まあ、とりあえず自分たちができることは太陽光発電ということで、はいはいはいはい、その太陽光発電を市民の手で広げていこうという、そんな目的で始まった、ま
あ、いわゆる市民発電所
ですね。そうですね、はいはい、
今の問題になっているメガソーラーとは違うんですね。
はい、そうですね、はいはい、全く50キロワットぐらいの小さな発電所なので、メガワットの200分の1、
ああなるほど、まあ、こじんまりした
、はい、発電所です。はい、
2015年からっていうともう10年になりますけども、はい、これまでにその太陽光パネルの設置ってどれくらい進んでたでしょうか。
はい、毎年1箇所確かに設置したいと。
はあはあ、毎年ですね。
そうです。
ああ、すごいですね。
は
い、
ま
あ、
そんな目標を掲げてやってきて、実際、今年で、12期目を今年作ると。
これから12期目を、
はいはいはあ、まあ、そんなことで非常に順調に、
はあ、目標以上ですよね。
そうですね、
はい、すごいですね、
はい、
これは要するに市民発電なんで、市民に出資してもらって作る感じだったでしょうか。
はい、銀行と違って利息をね、相手にさんに上げることはできないので、はいはい、無利息でご協力を、は
いはい、出資をしていただいて、
はいはい、そしてそれを無利息でお返しするという形でですね、はいはいはいはい、180人くらいの方から7200万円ほど、
はいはい、結構な金額ですね。
はい、はい、野立50キロワットだと、だいたい2000万ぐらい費用がかかるんで、まあ最初はそれくらいの費用。
でも2000万だと10期だと 2億円ぐらい。
それでね、2020年までフィットが、固定価格買取制度っていうのは私たちも使えたんですけど、その後その野立てはそれでやっていけないっていうことになってしまって、その後は家庭の屋根に取り付けるということで、その野立てよりももう少し小さい太陽光
設置。野立てって要するに空き地とか そういうところに太陽光パネルをつけるので、
その空き地も、まあ、私たちはその、まあ、原発のね、被害、自然災害の、被災地、そういうところに協力をお願いして、まあ、具体的には、仙台で言えば若林区、渡りの、浜の方とかですね、
津波の被害に遭ったところですね。
津波被害を受けた土地で、その土地を持っている方がね、提供しますという方がいる場所でですね、やって、まあ、その地代を払って、その土地の まあ、税金分ですね、本人たちが負担しなくて済むようにというようなね、まあ、そんな思いで協力させてもらっています。
だいたい設置するとすると、まあその若林区と渡りとか、まあその
塩
釜とか、ああなるほど、
あの田川城とか、まあ、やはりこう沿岸のこう被災地ですね、を優先して考えてきました。
あとさっき言ったあの屋根に乗せるっていうのは、これもいくつか進められてるっていうことですね。
それはあの、6号機からずっと、
なるほど、
やってきて、それで、10号機まで、あの屋根に乗せてきました。でその後、ずっと家庭だけでも物足りないという思いが出て、それで、あの病院の屋根とか、保育所の屋根とか、で今年はその、大崎古川にある保育園の屋根をお借りして、そこに取り付けたと。まあ、去年はあの泉区の病院が新築されるので、まあ、その上にね、あの太陽光を設置するのに協力するというようなことをしています。
その設置された病院とか保育所と、あと民家もあるんですね、の方にとってはどういうメリットが、
あのまず日中本人たちが使う電気代は基本的にそのこちらの太陽光が発電していれば、その発電してる分、その使用した分がタダになるという。
電気代タダに。
でその分の電気代は、あの払わなくて済むというメリットがあります、ね。まあ、そんなこと でそれがその、まあ、余った時は、そのキラキラ発電に、その売電量が来ると、余らない時はもう、まあ、余らないで構わないということ で
太陽光パネル代は、その病院なり保育園が、
あのキラキラ発電の方ができるだけ持つように、
じゃあいいことづくめですね。
そうそう、ね、相手がね、今電気代とか上がってますよね、
そう
だからそういう時代、この自然エネルギーっていいんだよと思えて、取り組みをしたいと思ってますので、
なるほど、まあ、もしねこの番組聞いていらっしゃる方が私もっていう声もしかして出てくるかもしれないんで、その時はぜひキラキラ発電さんにね、お声掛けいただければと思います。でこのまあ活動を今10年間やられてきたわけですけど、どういったメンバーの方がどういった思いでやられてるのかなとお聞きしたいんですけども、
まあ、きっかけになったのは2014年8月に、この宮城仙台市内でですね、自然エネルギーの学習会がありまして、そこにあの日本環境学会の会長されてた和田武先生がですね、その市民で作れる、発電所というね、テーマで学習会、講演をされたんですよ。そこに、まあ、私も参加したし、あの理事長されている水戸部先生も参加されたんですけど、まあ、その学習会で、自分たちもやってみようかなというふうに思ったんですね。
2014年というと、まあ、震災からも3ヶ月経った、
3年
経ったわけですよね、
実はね、私自身はね、その震災の1年後に、同じこの市民発電所を考えたんですけど、
そうですか、
だけど、私がって、呼びかけても誰もなかなかね、乗ってくれる人いなくて、
その当時ですね、
で、あの案や規約とかね、そういうものはこう温めてたんです
。なるほどなるほど。
そしたらその、この14年のね、学習会があって、それに参加された方々が作りたいということになって、それで、まあ、2年前の私の思いがね、
実現したと。温めといてよかったなって、
ま
あ、もともとはなんか震災前別のことをしたかったとかって広がった
ですね、 実はあの震災2011年にありましたけど、はいはいはいはい、その11年の4月から夫婦で、はい、あの若林にある農業園芸センターで農業を学ぶということを、ねはいはい、夫婦で決めてて、
はいはい、
あの申し込みしてね、はいはいはいはい、1年間の
もう仕事が、
要するに、もう引退して、2人ともね、はい、ちょうど、はい、もう引退してた時なので、はいはいはいはい、ちょうどいいなということで、それを申し込んでて、さあって思ってた時に、津波と、放射能事故、
ね。そうですよね。
まあ、それでがっかりして、もう、
できなくなっちゃって、
農業ができなくなってしまったという。
でも、その原発、まあ震災もそうですけど、原発事故が、でそれで自然エネルギーやりたいっていうふうに思ったなんかそのきっかけっていうか、その2012年に、ねはい
はい、私はあの、泉区に住んでるんですけど、はいはいはい、泉ヶ岳がすごい近いんです。そこで毎年、はい、山菜やキノコ、それにイワナ、
はいはい、あイワナも、
そういうのを取って楽しんでて、老後はますます楽しくなると思っていたら、あの原発
で、そうなんですよね、そうなんですよね。
それで、全部こう取ったものを測ったんですよ。
あはいはい。
するとね、イワナは100ベクレル、もう近いくらい、1キログラムで、ね、
はいはいはい、
であのキノコはもうね、500ベクレル以上、
はいはいはい、泉ヶ岳の、はいはい、
まあ、そんな状態で、はいはい、とてもね、はい、食べられないなということで、ずっと毎年、あの測定はしてきたんですよ、
はいはいはい、
それでやっと5年目経ったら、あのこう値が出なくなる、
はいはいはい、
検出限界ということで、はいはいはい、もうこれ以上あの我慢できないなと思って、で一応数値が出なくなったので、食べようと、いうことで、山菜とイワナは
食べるようにな
って、はいはい、だけど、あのキノコの方はダメなんです。
ああそうですか。
今でも
高いんですよ。あなるほど。
だからキノコは今でもやめてますけど、まあ、そんな経験がもう、もう要するに自分のこう趣味とこうね楽しみが奪われたという
思いが強くて、そうですよね、そうですよね、そうですよね、
何かしていかないとね、
なるほどなるほど、
っていう思いがあって、
なるほど、背景にね、
自然エネルギーというものにつながったと思います。
はい、ありがとうございます。ここでですね、あのちょっと広畑さんからあのリクエストをちょっといただきたいと思います。で、何の曲をリクエストしていただけますか。はい、
ブルーハーツの青空で、できたら美和さんがカバーした歌を聴きたいなと思ってます。
はい、どうしてこの曲を。
はい、キラキラ発電が2015年に、あの、まあ、太陽光発電所を設置しましたけど、それ以降毎年、まあ、春夏秋と草刈りしなくちゃいけな
くなった。野立ですからね、
それでその野立の草刈りに行っている時に、まあ、車の中でラジオから流れてきた歌がこの歌で、まあ、実は私はあの仕事してる時はテレビもラジオも全く見ないね、
仕事人間、
もう本当にね、クソ真面目というか、アホな人生を送ってたんですけど、だからあのやっとね、こういうラジオから流れてくる歌に耳をこう傾けたらですね、まあ、すごくこうあの若者の歌って新鮮な、
なるほど、それはもう自分がまだ草刈りして疲れてるのを癒してくれたって、
そうですね、本当に、あの若者たちがこうどうこの世を捉えてるか、この社会を捉えてるかっていうのもね、この歌の中からこうじわっとこう染みてくるという、まあ、そんな思いがしたんで、
はい、ありがとうございます、
はい、
それではあの青空美和さん版でお願いします。
振られる ピカに光った充電、できれば僕の憂鬱を打ち倒してくれればよかったのに。神様には色を送り、天国へのパスポートをねだるなんて本気なのか、誠実さのかけらもなく笑っているやつがいるよ、隠している。
はい、ありがとうございました。それでは続いてですね、実は広畑様、キラキラ発電の事務局長でもありながらですね、実は広畑家もいろんな秘密があるというふうにお聞きしてたんでちょっとその辺の話もお伺いしたいなと思います。
はい、
実はマスコミ、TBC の N スターとか、個人のジャーナリストの青木美希さんという方が、今でも原発の本出されてるんですけども、わざわざいらして取材されたという話も聞きましたが、どんな感じの家だったんでしょうか。
はいはい、私は原発事故の前から自然エネルギーに興味を持ってたの、地球温暖化
あ、はいはい
やっぱり怖いなという思いでいたものですから、太陽光の固定価格買取制度 FIT っていうんですけど、それが2010年に始まった時にすぐに、
ああそうなんですか、震災前から、
そうです、震災前ですけどすぐに太陽光設置を踏み切ったんですよ。で、そういう経過があって、そして買取制度は10年間だけなんですね。ですから20年にはこの固定価格が終了して、それまで48円だった電気代、売電量が10円にな
る、もう5分の1ぐらい、
そうです、でその当時の東北電力の電気代は25円ですから、だからこの10円の電気をね、自分で使った方が
そうです、ね、
いいなと、
そうですね、
そういうふうに発想して、自動車を電気自動車に変えたんです。で、電気自動車に自分の家で発電した太陽光発電を
入れる、充電して、
充電する、そういう取り組みを2020年きっかけに始めたんですよ。
じゃあ車ではガソリンは全然使わない。
そうです。で、もうそれだけじゃなくて、車に蓄えた電気をまた家に戻すっていう機会もあって
、
ですから夜まだ電気自動車の方が大丈夫な時は夜に、うちに電気を戻して夜の電気代をタダにする、そういう V2H というね、機械が今ありますので、そういう機械で、充電器と放電器ですね、その両方兼ねている機械を使って、そういう生活を始めたんですよ。そんなことで具体的に言うと、今年間、12万円くらいの電気代なんですよ。
なるほど。
それで、自分の家で、売ってる電気代が6万円くらい、
そうですか、
だから年間6万円ぐらいしか払ってないんだけ ど、電気自動車を今 2台、
あ、2台、あ、そうですか、
うちの妻の分も電気自動車にして、
2台とも電気自動車 で、
それでガソリンは全く、
使わない、
そういう生活、
すごいですね、
そういう生活をしてるんで、
なるほど、じゃあもうゼロエミッション、
どうでしょう
っていう、
あの青木さんにね、どうですか
って進めたわけですね。
進めたら青木さんが、いや、じゃあ、キラキラ発電を見た後、広畑家の発電所を見させてください、ということになって、そして青木さんが、公園の中で、我が家のその、様子を、
そうですよね、そう、
伝えてくれたので、それを聞いた N スタ宮城の、
あ、なるほど、あ、
その記事に記者がね、来てくれたと、そんな話、
なるほど、
そんな結果で、
なるほど、まあ、N スタの、ね、ニュースになったんでね、見慣れた方は、はい、あのニュースかと思い出す方もいらっしゃると思いますけども、はい、でも、ね、今ガソリンが高騰している中で、ガソリンを使わずに車2台持てて、はい、しかも電気もそんなに年間当選は6万しか払わずに済んでるって、非常にしかも環境に優しいっていう、これはなかなか理想的なあの家でね、生活ではないかなと思いますので、ぜひ私もしたいっていう方がいたら、キラキラ発電にご連絡いただければ、原田さん、ご指導していただけるかなと思います。
いろいろご相談に乗りたいと思います。
ぜひお願いします。で、最後にですね、まあ、もともと、この太陽光発電所って、市民活動太陽光発電所はですね、まあ、さっき言った、まあ、原発震災をきっかけにしてできたということなんですけども、実は女川原発の2号機が、まあ、一昨年の暮れに再稼働して、まあ、1年経っているわけですけど、この間その影響がなんかこの太陽光発電も出てるっていう話を聞いたんですが、はいはい、具体的にはどういうことでしょうか。
実はですね、東北電力は毎年1年間の出力抑制をいつするかという予定日を1年分発表してるん
です。ああ、そうですか。事前にですね。
はいはい、それがね、今年はね、確か78日間。
ほうほうほう。1年のうち。
365日のうちです。
ほうほうほう。
で、すごい確率で、
そうですね、
予定されています。ただし、今、女川原発2号機が、定期点検で止まっていますので、もともと4月もいっぱい停止させられる予定だったんですけど、なんか実際は回数は予定よりは減りそうだというような状況ではあります。
ちょっとわからない人がいると思うんで、なんで原発が動くと太陽光が抑制されるのかって、ちょっとその辺をちょっとなぜなのかなってい
う、国の政策として、原子力発電所を、まあ、基礎的な発電、
ベースロード電源ですね、
ベースになる発電所だということで、それで、そこは、どんな時でも出力抑制しなくていい、
まあ、稼働続けてる、
はい、でそれ以外 の、発電所、具体的に言えば一番最初に抑制をしなくちゃいけないのが火力発電所なんですけど、その火力発電所の抑制だけで足りない場合は、その太陽光とか風力のような自然エネルギーを抑制するという、そういう順番が決められて、政府によって決められていて、
要するに需要に応じてそこは調整されちゃうってことですね。
そういうことですね。で、まあ、実はその女川原発が稼働するまで、2号機が稼働するまでは抑制はなかったんです。
ああ、そうですか。
だから、はいはい、まあ、はっきり言って、私たちからすると、原発が稼働したから出力抑制になってるというのが私たちの実感ですね。それで、一番稼働した年の私たちの収入はね、年間930万円だったんですよ、
はいはいはい、
それが、昨年は880万円、
あ、だから
50万円減っているんですよね、
同じ規模でですね。
そうです、全く規模が変わってない、まあ、そういう意味で、これからもね、もう 5% 以上、ね、こう出力抑制でこう収入が減るということを考えると、まあ、なかなか厳しい、
厳しいですよね。ちょっと損害賠償問題ですよね。
まあ、そういうことで、もう2年前から東北電力にたびたび オンラインでの話し合いも含めて、
そうです、あ、なるほど、
はいはい、お願い、
はいはい、
なんとかこの出力抑制の順番をね、
そうですよね、
考えてほしいということを一つお願い、もう一つはこの太陽光がいっぱい発電するときに、原子力発電所の定期点検をして、
タイミングを
抑制しなくて済むようにしてほしいというような具体的なお願いをですね、この間毎年
毎年
繰り返して、
はい、反応はありますか？
だからですから、最初の年はオンラインで直接お話し合いできたので、そういう意味では相手が、結局はその国の政策に私たちも従っているという形の返事だったんですけど、でもその国の政策が変更しなくてもやれることはもいろいろあるんじゃないかと。
そうですよね。
例えばお風呂をね、電気で沸かすとき、夜沸かすんじゃなくて、お昼に沸かしたらね、太陽光をね、出力抑制を減らせるんじゃないかと、そういうのを市民に訴えてほしいというような要望もあるんです。
なるほど。
で、実は新潟の隣、富山とかね、あそこら辺の東北電力管外ですけどね、の電力会社では、そういうこのお風呂をね、日中に沸かしましょうって、で沸かす人には電気代を少し
安く
しますっていうのは、そういう制度もあるんですよ。
そうなんですか。
だからそういう制度を東北電力でもお願いします。
なるほど。
こんなこともお願いしてるんです。
なるほど。すごい、低姿勢でね、お願いベースですけど、でもできることはね、やってもらわないとっていうのは、
やっぱりクリーンなエネルギーをね、
そうですね、
できるだけ使おうということを、
そうですね、はい、時間になってしまいましたが、自然エネルギーでいろんな問題があるって、メガソーラーがね特に問題になってますけども、でもともとはね、地球温暖化対策であり、原発も使わないクリーンなエネルギーの自然エネルギーを市民が広げるっていうのは、ものすごい意義のあることだなというふうに思います。最後には、今後キラキラ発電としてはこういうことをやっていきたいとかって何かありましたでしょうか？
今考えているのはですね、駐車場に太陽光を屋根型にこう設置するということと、今すごく全国で流行っているのは壁、駐車場の壁として垂直型の太陽光を設置するというのがすごく全国的にこう進んでいるので、
薄型のやつね、
宮城県内でもそういう駐車場の屋根、または壁として太陽光を設置するという取り組みに、私たちがどんどん市民から預かっている基金をですね、そちらに回して設置するのをですね、協力していこう
と。ぜひね、駐車場とかやるといくらでもありますからね。
決してね、森をね、壊して太陽光を増やす必要ないので、
そう、
そういう運動をこれからも続けていきたいと。
ありがとう。すごくね、希望の持てるお話だなと思いました。でこれからも頑張ってください。今日はどうもありがとうございました。広畑さんでした。